今日は御言葉からまた見ていきたいと思いますが、このクリスマスの時期になり、来週はクリスマス礼拝祝会ですけれども、今日はこのルカによる福音書の2章の1節から7節まで見ていきたいと思います。ルカによる福音書の2章1節から7節です。どうでしょうかね、皆さんの聖書の後ろの方の109ページになります。後ろの方の109ページ、ルカの2章の1節からですね。で、どうでしょうかね、この皆さんにとってこの世の中が本当にいろいろ問題がありすぎる、そんなようにこう感じることがありますか。ニュース見てもね、また自分の身の回りもいろんな問題と私たちは直面します。そんな中で時にはですね、聖書では神様が全てを支配しているとありますけれども、また神様は本当に素晴らしい方だと、愛に満ち義なる方だとありますけれども、そうだとしたらどうしてこんなにもね、いろいろ問題があるのかなと考えたり悩んだりするでしょうかね。そういう悩みは過去ですね、旧約時代の人たちもよく悩まれましたし、ダビデもそういうことで詩篇をそんなふうに書いてますね。今日もそのように本当にいろいろ考え悩む方も少なくないと思います。今日はこのルカによる福音書の2章から見ていきたいと思います。で、この中でイエス様がお生まれくださったことが記されていますけれども、その時も本当に困難な世の中で、問題の多い世の中ですね。そんな中にイエス様が来てくださいました。今日は困難な世に生まれた主ということでですね、この箇所から見ていきたいと思います。私たちはしばしば自分たちの直面している問題は自分にしか合っていないね、何かこうそんな風にこう感じると思います。最も自分は初めて直面しているからそういう感じるかもしれませんし、周りを見てもそういう苦労しているように映らないのでそう感じるでしょうけれども、しかしながらこの私たちが直面する問題は新しい面もありながら、その基本はね、どの時代も変わらないし、この聖書の中にもそのような様子が記されています。このイエス様のお生まれくださった時も本当にその通りであったわけですね。さあ、この2章の1節から7節までまずお読みしたいと思います。その頃、全世界の人口と、住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最小の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。これはダビデの家系であり血筋でもあったから、あったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ありますね。クリスマスの季節になると毎年のようにこういう箇所からね見ていきます。毎年見ますので、そのように見ていきますと深く考えなければ、このね、単にクリスマスの物語、クリスマスの話かなとこう思いますね。 でもこのイエス様のお生まれくださった時も本当に困難な世にお生まれくださいました。でこのイエス様がそれこそ私たちをそういう中から救うためにですね、このおいでくださったということも、まあ、覚えます。まあ、今日ですね、まず考えたいのはこの歓迎できないこの支配者というね、ことをまず考えたいと思いますね。この2章の1節には全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。まあアウグストは皇帝アウグストですからローマ帝国の支配者ですね。ごめんなさい、ちょっと風で喉が思うようにきませんけども、で、まあでもここはイスラエルですね。ですからこのイスラエルですから、ローマのね皇帝アウグストが勅令をしたから、なぜこうねユダヤ人、イスラエル人、このヨセフやマリアやね、そういうものが移動しなくちゃならないのかというね、こういうことも言えますが、ただその当時イスラエルはローマ帝国の中に入れられてましたね。入れられているというのは好きで入っているのではありません、ね、そういう植民地になってますね。大変歓迎されていません、喜ばれていないんですが、でもそうなんですね。そしてなんとそのローマ帝国、好きでないこのローマ帝国に税金を払わないといけません、ね、植民地にされた上税金も頂戴しますし、こういう勅令も下りてね、こうあそこに行け、まあその住民登録をするのもそもそも税金をどこでどう集めるかをこう調査するわけですよね。まあそう考えると今の世の中もあまり変わってないように思いますね私たちの住むこのね国もそうじゃないでしょうかね。世界中そうだと思います。まあでもそんな中でですね、彼らはローマに支配されてます。本当に大変な税金が頂戴されてますね。そしてそういう中でその神様はなぜこうならないといけないのかとこう悩む人も少なくないわけですね。まあイエス様がお生まれになった何十年前ですけども、何十年前にそのユダヤ人がこのイスラエルをローマからね支配下から解放しようとしてですね、まあ戦争を起こしたんですが、まあ負けました、失敗しましたね。でそういう人もいれば熱心に祈ってですね、神様がこの自分たちの国をローマから解放するように祈ってる人もいますが、一向に変わらないわけですね。でまあそういう意味では神様はなぜこの異教のね、このローマ帝国は異教の国ですね、まことの神様を信じていません、偶像の神々を使います、皇帝崇拝もします、そういうこのねものをどうしてこの約束の民イスラエルを支配しなくちゃならないのかと、そんなふうにも悩むわけですね。まあイエス様がそのような国に生まれました。この国にはローマの兵隊もいっぱいいました。好きでないこう支配者もいました。税金もね大変な中にいました。まあこのマリアもですね、考えるとこのメシアが生まれる、約束の救い主が生まれるというこの天使からのお話伺いますとね、きっとマリアはあ、このイエス様は私たちをローマからね救うこのね約束のメシアだというふうにこう考えてた、期待してたと思いますね。しかし私たちはその後どうなったか分かりますね。そうなりませんでした。それは神様のご計画とは違っていたのでね、そうなかったんです。そのような中でローマ帝国の支配下のもとにある、歓迎できないこの支配者の中にのもとに支配されているこの人たちですが、 神様がなぜ助けてくださらないのかとこう悩みながらいたんでしょうけれども、神様のご計画された救い主がちゃんとあったわけですね。私たちはこの直面している問題というのはこの周りの状況から来る、そしてその状況を改善すれば良くなる、こんなふうに大体考えがちですね。例えば政治家が変わればね、新しいこのね政治になれば物事が良くなる、学校のシステムねが良くなれば教育ね、あるいはもうちょっと個人的になれば夫が良くなればとかね、妻がもっとしっかりしてればとかね、こんな風に考えがちですね。何かこう自分ではない何かね外部の問題としてだいたい考えがちですね。しかし神様のお言葉を見ますと、私たちの直面する問題の一番基本は私自身の心ですね。罪深い私の心、隣の妻夫ではなくてね、周りのこのね政治家が悪いとか、まあ確かにそういう面もありますよ、それは否定しませんがね、でも基本の問題はもっと深いんです。それは私の心が問題なんですね。そういうことがこの聖書が言っているわけですね。だから国の政治の問題や親の問題や学校の問題やそういうものよりも私自身の心の問題が一番だということで、そこで神様がこの私たちに最も必要な救い主をお送りくださいました。それはこの政治的な救い主ではなくね、政治を改善しこういろいろするのではなくて、私の心を入れ替えてくださる、新たにしてくださる、この霊的な救い主を私のために、私たちのために、罪人の私たちのためにお送りくださったんですね。でそのように旧約聖書から時代からですね、その約束しております。まあ予言と言いますね。イザヤ書をちょっと見ましょうか。53章の3節からですね。イザヤ書の53章ですが、53章の3節からですね。1214ページになりますが、イザヤ書の53章の3節から7節までですね。聖書の真ん中あたりですね。1214ページ。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。この彼というのは来たるメシアですね。まあですから今日の話ですと、お生まれくださったね、ベツレムで生まれたイエス様ですね。そういうその方について書いてますね。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。このイエス様の十字架でのですね、私たちに代わって罪の罰を受けられたこの様子、そのことを示しておりますね。予言してます。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。イエス様に負わせたというね。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。まあ続くんですけども、このイエス様のことを予言してます。ですからこのようにイエス様が私たちをこの罪の咎、その罪のこの サマキから救うためにですね来られました。まあ最もイエス様は再びおいでくださいますし、御国をこの世においてお立てくださいますけれども、でもどうでしょうか、やはり神様の国づくりの順番というのがありますね。私たちはどうでしょうか。国づくりと言いますとね、例えば政治家をまず新しくして、いろいろな法律を変えて、そしてこの外からこう物事を変えていく。でも神様の国づくりは違います。それは心から始まります。その国のに住まう人の心から始めます。ですから御国に住まう者の心をまずこう新たにしてから、その御国をお作りくださるわけですね。やがてイエス様が再び来られ、その新たな平和に満ち、喜びに満ちたこの義なる御国を築かれますが、それは私たちの心から始まりますね。さあ、ルカによる福音書に戻りますが、このようにこの歓迎できない支配者に支配されています。そんなこう中にいますけれども、それは神様がちゃんとこの知っておられます。そしてこの救い主を、私たちを罪から救うためにお送りくださいます。さらにはこの3節を見ますと、それは人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていったとかありますね。この住民登録という勅令がありましたね。これは喜べない、歓迎できないこの勅令がありましたね。本当にこの特に、まあそれはみんなにとってそうだと思いますけどもね、誰にとってもね、こう仕事の邪魔ですね。いろんな意味でこう迷惑ですね。でも特にこのヨセフとマリアにとってはどうでしょうか。4節、ヨセフもガレラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであったとありますね。ナザレからベツレヘムまで、まあ、移動するわけですね。ですからこのナザレから遠くですね、離れているこの皇帝アウグストがこのような勅令をしています。もちろんヨセフのことを考えていません。マリアのことは考えていません。神様のご計画も知らずにいますし、最も神様はなんか考えていないんですね。そんなことは自分もちっとも考えていません。というのもこのカイザル自身がね、崇拝の的ですからね、彼も神として扱われてますから。でもこのようにこの全世界へのこう勅令がありますね。そのローマ帝国全体での勅令であり、その中に巻き込まれるのがイスラエル人ヨセフとマリア。このナザレからベツレヘムの旅というのは、まあ160キロばかりの旅で、今のように車はありませんね。歩きですよね。しかもこの赤ちゃんが生まれる直前です。とんでもない話ですね。本当にこれほど最悪のこうタイミングではないでしょうか。こんな時にですね、私たちはどう考えますか。神様が確かに支配してるはずですけど、どうしてこんなタイミングになるのか、ね、そんなふうにも思うかもしれません。何せこう税金を払うためですし、嫌な税金ですけどね、そういうことですし、またこういう本当に困難な中でですね、しかしながらそこにはちゃんと神様のご計画があったわけですね。私たちはそういう問題と直面しますと、思いがけないこの問題と直面しますと、本当に神様を疑ったりしますけれども、しばしば神様はその問題を通してご自分のご計画をなすことがあります。あるいは私たちのうちに働かれます。結局このどうでしょうか、この2章のこのままですとイエス様がナザレで生まれませんか。 すなわちこの勅令がなければナザレで生まれるようなことになるでしょうか。案外そうですよね。しかしながら聖書ではそのベツレヘムでお生まれくださると約束してるんですね。ちょっとみんな開かなくてもよろしいですが、ちょっと私の方で読みます。ミカ書の5章の2節ですね。ベツレヘム エフラテヨ、あなたはユダの子孫の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。とこのようにミカ書の預言では、このイエス様がナザレという町ではなくてね、ベツレヘムでの町に生まれるというこの約束があります。イエス様がお生まれになる700年も前に約束されてますね、預言ですね。そして本当にそのアッシリア帝国にこのイスラエルの北の国が脅かされている中、後ほどこの滅ぼされます。そしてまたその後にはユダもですね、バビロニアによって滅ぼされますが、そんな中に神様がそのこの希望、将来への希望ということでですね、このメシアの約束を与えております。このメシア、救い主、このキリスト、イエス様がですね、このダビデの家系から生まれます。そしてそのベツレヘムの町で生まれる、ね、このナザレではなくて、結局イエス様がそのようにですね、予言通りこのベツレヘムの町にお生まれになったんですね。やはりこう考えると、この聖書は神様によって書かれてますね。700年も前、まあ今週の木曜日、金曜日でしょうか、天気予報では雪が降ります。でも果たしてどうでしょうかね、わかりませんよね。まあ降ってもおかしくないんですけどね、この時期はね。でも明日の予報すらね、当たらないことなんか結構ありますよね。ね、こう見て、あ、じゃあ今からね、うち特にポスティング やりますからね、今から行けばいいのだとこう思って外見たら、あれ、予報では曇りなんだけど雨が降ってる、ね、そんなこともしょっちゅうですよね。私たちは明日のことすらね、よく読めないものですが、神様は700年先のことをちゃんとですね、細かなところまでね、予言してらっしゃるんですね。そして結局そのような意味では、一見神様がこう支配していないように見えるのが、実はそこにカイザルは知らずにですね、神様によって用いられて、そしてこのナザレからベツレヘムへの移動が成り立つわけですね。でしかもこう見ていきますと、6節ですね。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の甥子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとありますね。まあこのようにこのベツレヘムにたどり着きますけれども、たどり着いたですが、その歓迎されない町ですね。彼らを歓迎しません。まあ意図的なことではないと思いますよ。ただただ人がいっぱいいっぱいでね、この宿がないというね、こういうことでしょうけどね。でも大変な状況ですね。この遠くナザレから離れベツレムの町に行きましたけれども、泊まる場所がない。しかもマリアがこのように妊娠 してますし、そしてこの結局赤ちゃんがこの7節見ますとですね、生まれるわけです。なんとこう貝羽桶というかね、その馬小屋でですね、馬屋というかね、そういうところでこう生まれるわけですね。でそう考えると、約束の救い主メシアですね、ずっとこう約束されたこの救い主、もう700年も先から、いやその以前からですね、予言されているこの救い主の誕生というのに、なんということかとね、こう感じませんか。 ね、神様が全てを支配しているのだとすればせめてこの部屋一つぐらいはね用意できるだろうとこう考えませんか。でもこの馬小屋ですね、家畜小屋ですね、そういうところでイエス様がお生まれくださったんですね。どうしてもっとねマシなところが用意されてないんでしょうか、ね、そんな風に感じるかもしれません。まあその後の8節から見ていきますと、天使たちがその夜ですね羊飼いたちに救い主がお生まれくださったというふうにお伝えし、そしてその一つの印としてこの布にくるまって貝羽桶に寝ているというんですね。確かにこれは印ですね。普通ではないですからね。ですからまあそれは大きな印でしょうけれども、ですからそういう意味ではこの救い主にこう礼拝に行くこともできますね。でもこのことも考えると、これも神様のご計画の一部であり救い主へのご計画だろうと強く思いますね。まあヨハネによる福音書の1章の9節から少し見ていきたいと思いますが、ヨハネの1章9節から13節ですね。172ページになりますが、ヨハネの福音書1章9節ですね。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方とはキリストのことですね。イエスキリストのことですが、この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった、まあ、イエス様が自分の国に来たのに、ね、受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々は、すなわちその名を信じた人々は、神の子供とされる特権を与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとあるわけですね。まあここにですね、この歓迎されない町、このイエス様の誕生をですね、すいません、歓迎して期待していない、歓迎しない、その受け入れない、そんなこう様子が伺えますが、実にこれは私たちの世の中を非常に鮮やか、はっきりとですね描いているように思います。すなわち私たちの世の中も、今読んだようにこのヨハネの福音書を読んだように、キリストを歓迎しない、そんな世の中ですね。ですからそういうこの場所がない、歓迎されないということが、まさしくですねこの世の在り方を、姿を神様があえてその示されたんだろうと思いますね。その誕生の時も、で結局罪深い世の中です。問題の多い世の中です。そのような罪深い世の中に神様が一人子イエス様をお使わしくださって、救い主としてお使わしくださったんです。人々は何を期待しているかと言いますと、外部の問題、外部からのこう解決、新しい支配者ね、税金をなくすとか減らすとか、そんな風なね、こう外部の。でもその自分の心の問題は棚に置いてですね、そしてこの考えないようなね、そんなことで神様はその私たちの一番必要とするその心の罪の問題の解決をする救い主をくださいましたが、そのような救い主を特に期待していないので、このベツレヘムの町もそれを描いているように思います。でもう一つですね、ここで描かれていることはあると思うんですね。家畜小屋ということはどうでしょうか。 誰でも行けるでしょ、家畜小屋でしたら。例えば後から羊飼いたちが来ますよね、礼拝に。これはまああのエルサレムの宮殿でしたら羊飼いなんか歓迎されますか？入っていけませんよね。家畜小屋ならば王様も行けますね、行けますよね。行かないでしょうけどね、ただ行けますよね。ですから身分のどんなに低いものもどんなに高い人も等しく来る可能性がありますね。この神様の用意されている救いというのは私たちに何をまず要求するかというと謙遜です。自分の罪を謙遜に認めて、私は救い主がなければやっていけないのだと。傲慢のままではこのイエス様に来ることは不可能です、救い主に。ですからこのようなこの会話を受け、このようなこの家畜小屋というのはやはり自分を低くしなければいかないような場所ですね。私たちの救いもまさしくそのようなものであり、十字架も癒しね、十字架もそのままですね。ですからその誕生も生涯もその死もその全てはそのように描かれてまして、私たちがそのように身を低くし、自分は救い主が必要なんだというね、ふうに来なければ救いに預からないというねことです。一番人の救いのこの何て言いましょうか、邪魔になるのは傲慢ですね。でそれをないようにね、このイエス様がそのように生まれて、あえて神様がそうされたんだろうとこう思うわけですね。イエス様が一番大きなね、深刻な罪という問題を解決するために来られました。どうでしょうか、皆さんこの住んでる世の中問題だらけ、そしてなぜそうなのかと悩んだりしますか、ね、神様が本当に良い義なるお方でね、そして力あるお方でありながら、なぜこの世の中がそうなのかと悩みますか。イエス様の誕生を一つ見てもそう感じるかもしれませんね。しかしながらその背景にはちゃんと神様のご計画がありましたね。ですから皆さんも直面している問題にもですね、ちゃんと神様のご計画があるわけです。ぜひですね、それを見落とさないように、いやむしろそこをですね、神様に期待して、そのような問題の中で神様が本当に力をくださるように、そしてご自分のご計画を示してくださるように、ぜひ期待してください。イエス様が来てくださったのは、私たち人間にとって最も重要なこの罪の許しのために来られたんです。今日お集まりの方々の中、もしですねまだご自分の罪を許していただいていなければ、ぜひですねこのイエス様を救い主として信じるようにお勧めします。本当に私たちは確かに周りの問題もあります、いろいろ。でも私の心そのものが一番の問題です。そこをですね、主は清めてくださるために、新たにするために来てくださいましたね。ぜひ一緒に期待し、そしてこの救い主として信じるようお勧めします。それこそクリスマスのお祝いの喜びがそこにありますね。あ、私のために救い主が来てくださったのだ。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように御言葉を共に見ることもでき感謝いたします。私たちは本当に困難の多い世の中置かれ、時には本当に悩んだり、なぜそうなのかをよくわからない、あるいは神様を疑うことも時としてあります。でもどうかしよう、私たちはそのような中、主はちゃんとご計画があられ、そして目的もあり、そしてご自分のその目的を着実に果たしていらっしゃる、私たちの一にも働こうとしていらっしゃる、そのことを信じながら期待しながら歩めますように。本当にまた主イエス様の誕生の中にも見ましたように、私たちもいろいろと直面しますが、そういうように主に期待できますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方も今 いらっしゃると思いますが、その方々も本当に救いの必要を覚え、今日主イエス様を信じることのできますように、謙遜にご自分の罪を認め、そして主が本当に救い主であると信じ、救いに預かれますように、その心の内にどうかお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。